メノットには貴族の出の人ばっかりが何人も選ばれてついていた。その人たちを呼び出して、若君の取り扱いについての注意を与えにはなるのであった。かわいそうに未来の少ない老いた父をもって、お狂わせに大きくなって行こうとするのだね。と言って、お抱き取りになると、若君は快い笑みを見せした。よく太って色が白い。大将の幼児時代に思い比べてご覧になっても似ていない。女房の宮方はみんな父帝の方によく似ておいでになって、王者らしい相貌の気高いところはあるが、ことさら美しいということもないのに。この若君は貴族らしい上品なところに愛嬌もそっていて、目つきが美しくよく笑うのをご覧になりながら、院は愛情を感じになった。思いなしか知らぬが、子右衛門守によく似ていた。これほどの幼児でいて、すでに貴公子らしい立派な目つきをして、変な感じを持っていることも普通の子供に違っているのである。母の宮はそうであるとも確かには分かっておいでにならなかったし、その他の人はもとより気のつかぬことであったから、ただ院お一人の心の中だけで、哀れな院殿であると個人のことを考えておいでになると、人生の無常さも次々に思われて、涙のほろほろとこぼれるのを、今日は祝いの式ではないかと、恥じてお隠しになり、58号をまさに後あり、静かに思うに喜ぶに耐えたり、また嘆くに耐えたり、とお歌いになった。58から十を引いたお年なのであるが、もう晩年になった気が遊ばされて、白楽天のその詩の続きの、慎みて玩具、汝の父に似るなかれ、を歌いたくおぼし召したかもしれない。あの秘密に預かったものが、ここの女房の中にいるはずである。その人たちは自分を愚人として、侮蔑しているのであろうと思われになることは不快であったが、自分のことは忍んでもよいが、宮をその人たちはどう思っているかという点まで思うと、宮のためにおかわいそうであるなどと院がお思いになって、あくまでも知らぬ顔を続けておいでになるのであった。無邪気にうれしそうな声を立てる若君の目つき、口つきは知らぬ人にわからぬことであろうが、自分が見れば全くよく似ているとお思いになる院は、親たちが子供でもあればよかったと言って悲しんでいるのに、これを見せてやることもできず、秘密なところにこの子だけを形見に残して、あの思い上がった男が、自身の心から命を縮めて死んだかと、右衛門守が哀れにお思われになって、失敬なことであると罪を憎んでおいでになった感情も消え、泣かれておしまいになるのであった。女房たちがいつの間にかお今を出てしまったのをご覧になってから、院は皆の近くへお寄りになって、この人を何と思うのですか？こんなに可愛い人を置いて、この世をよくも捨てられましたね。冷酷ですよ。と、不意にお言いかけになった。宮は顔を赤めておいでになった。互いを似か、種は甘きしと人とあば、いかが言わねの松は答えん。互いを似か、種は甘きしと人とあば、いかが言わねの松は答えん。かわいそうですよ。ともそっとお言いになったが、ニャはお返事も遊ばさずにひれ伏しておしまいになった。もっともであるとお思いになって、強いて物をお言わせしようとも遊ばされない。どんなお気持ちでおられるのであろう。奥深い感情などは持っておられぬが、 虚心平気でおいでにはなれないはずであると想像できるのも心苦しいことであった。大将は右衛門守が思い余って自分に漏らしたことはどんな悪なることであろう。故人があれほどまで弱っていない時であったなら、自身から言い出したことなのであるから、もう少し確信に触れたことも聞き出せたであろうが、もうあの木屋であったのが折を得ないことで残念であったなどと考えていて、兄弟たち以上にこの人は故人を恋しがっていた。尿酸の宮がにわかに出家を遂げられたことも何か訳のあることらしい。そう大病でも終わりにならなかった方を、院が何の講義もあそばされずに、尼にさせておしまいになってよいはずはないのである。二条の院の夫人があの重体になっていられた場合に、泣く泣く許しを請われたのさえも、お拒みになったのであるからというようなことも、大将は考えられ、右衛門守の問題と、尿酸宮のご出家とは関連したことに違いないということに思いは帰着した。昔から宮を大思いしていて、日の見余るような物思いの影を自分などに見せたこともある人である。自制していて上辺だけはあくまでも冷静で、この人の心には何を思っているのかと伺うのに苦しむほどであったが、感情に負けるところがあって、あまりに彼は弱い男であった。どんなに優れた恋人であっても、許せらない恋に情熱を傾け、最後に身を誤るようなことをしてはならないのである。一方の人のためにも気の毒なことであるし、彼が自身の命をそれに捨てたのも賢明なことではない。みんな前世の因縁とは言いながらも、やはり軽率なことであったと、大将は自身一人で思っていて夫人にも話さなかった。また良い機会もなくて院に個人の心をお伝えすることも、まだ果たさなかった。大将としては、またそれを話し出した時に秘密の全貌の見られることも願っているのであるから、好機は容易に見出せないのであるらしい。故大納言の父母は涙の腫れもないほど悲しみに溺れて暮らしているのであって、日の経つ数もわからなかった。法事などの用意も士族たちや婿人たちの手でするばかりであった。供養する教官や仏像も次男の定面が主になって作らせていた。7日7日の図経の日が次々来るたびに、その注意を子息たちがすると、もう一切何も聞かせないようにしてくれ。あれに関して話を聞けば、また悲しみが湧くばかりだから、かえってあれの行く道を妨げることになる。というだけで、大臣も死んだ人のようになっていた。一条の宮はまして終わりの病床を見ることもお出来にならないままで、夫を死なせておしまいになったというお悲しみもあって、その後の日の重なりにつけて広いお屋敷はますます寂しいものになって、お召使いの人たちも減っていくばかりであった。大納言の恩顧を受けていた人たちだけは、故人の未亡人の宮に今も敬意を表しに来ることを忘れなかった。愛していた鷹狩りの鷹とか、馬とかを預かっていた侍たちは、頼るところを失ったように力を落としながらも、寂しい姿で失志しているのがお目に入ったりすることなども、宮の心を悲しくさせた。手慣らしていた今の道具類、四十引いていた琵琶、ワゴンなどの、今は糸の張られていないものなどもご覧になるのが苦しかった。庭の木立が煙、時を忘れずに花の咲こうとするのをお眺めになっていて寂しかった。